新年明けましておめでとうございます。おみそです。新年明けて1週間ぐらい経ったんですけども、ようやく仕事っていうかリゾートバイトの方の仕事がいろんな意味で落ち着いたので、こうやって録音ボタンを押してます。私の方もそのリゾートバイトがあと1ヶ月くらいでこの現場が終わるので、まああと1ヶ月頑張るぞっていう感じの気持ちなんですけど、いや今しんどいのがですね、とりあえずしんどいのが終わったっていうのは今日話そうと思うんですけど、私の皮膚が今すごくしんどくて、今私がいる温泉っていうのが日本で4番目に硫黄が濃いところなんですよ。なので硫黄の成分が皮膚の油を剥がしていくんですよね。なのでなんかすごく乾燥がひどすぎて、でもう今2ヶ月目突入して、で3ヶ月目に突入したところするところなんですけど、もうねそれくらいになると毎日温泉、無料なんで入ってると、でしかも1日に 2,3 回入るんですよ、私とか寒くてなのでもう皮膚がね悲鳴を上げてて、ですごいもうなんていうの、乾燥して痒くて寝れないんですよっていうくらいになってしまって、もうスキンケアをしながらこうやって録音ボタンを押してるので、ちょっと物音とかするかもしれないんですけど、よろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは、おみそです。明けましておめでとうございます。2回目。さっき最初始まる時にも話しました。いろいろバタついてたのが落ち着いてっていう話なんですけど、もうこれはね言いたいちょっとマジで、私の旅館すごく小さ、今いる旅館がすごく小さくて、調理場にいる親方さんと、あとおかみさん、あとその弟さんである、専務っていう、その3ポジションのお偉い方がねいるんですけど、でそれぞれにおかみさんたちには私たち派遣の相談とかは全然できるし、優しい方なので全然話しやすい雰囲気出してくれてるんですよ。それで専務っていうのもその弟さんで、でいろいろね不自由なことあるんですけど、体の 話とかでちょっと不自由な部分はあるんですけど、全然話もやっぱり聞いてくれるし、仕事でもし分かんないこととか、あとあれが足りない、これが足りない、在庫がっていう話があれば専務に話せる雰囲気っていうのが、あるんですよね。で、ちょっと夜に撮ってるんで声を抑えて話すんですけど、で調理場の担当っていうか調理場責任者の親方さんっていう方がすごくね、やっぱり職人気質みたいなところがあって、で必ずみんな何かトラブルが起きるんですけど、トラブルっていうのもなんていうのかな、ザ・日本の昔の人っていう感じの人で、今で言えばパワハラみたいな言い方とかね、すごいきつい言い方とかしてパワハラみたいな感じになるんですけど、でそれに関してはすごく派遣の人とか私たち派遣の人は絶対引っかかって、ひどいこと結構ねこうわーってなっちゃう子とかには泣いちゃったりとかするくらい結構言い方がきつい部分があったりとかする方なんですけど、でもそれっていうのは結構指導してくれっていうか教えてくれてて、でそれで言い方がきつくなってしまってっていう感じなので、私たちがそれおかしくないって思うことってそんなないんですよね。結構理にかなったことを言われる感じなんで、納得できる話なんですけど、この3つのポジションがありきの私たち派遣がいて成り立ってるようなちっちゃい旅館なんですけど、私が入ってきた時に先に4人先輩派遣がいて、で未だに LINE のグループがあるくらいその人たちとは、仲良くできてるんですけど、でその人たちが各家とか各違う、場所、自分の進みたい道だったりとか新しい派遣場所に行ったわけですよ。で結局今私が一番上の先輩派遣になってるんですよね。てかこの旅館が短期で募集してる旅館なので、私みたいに長期3ヶ月もいる派遣っていうのはなかなかいなくて、で、そんな状況だから私が一番ね慣れたスタッフになってるんですけど、で その、まあ、抜けた分補充しないとね回らないから、後から2人ほど新しい派遣が入ったんですよね。で1人が、まあ、1人タマコと呼びます。あの銀のサジのタマコにめっちゃ似てるからさ、まあ、タマコって呼ぶんですけど、タマコと、あとは、なんて言おうかな、タマコと、まあ、もう1人あの小さい人がいたんですよね。で、まあ、この人が一番小さい人っていうのが問題なんですけど、まあ、この人はじゃあ、なんて思うかな、もう一人が卵だったらもう一人は何、あのいやーあんまり、じゃあなんか梅ちゃんっていう、梅ちゃんって言うんですけどそう、まあ、梅ちゃんがさ、まあ、結構やばい人でさ、まあ、何がやばいって、あの梅ちゃん私よりも年上なんですけど、まあね、梅ちゃん短期スタッフで入ってきたんですよ。でまあいろいろその本当に忙しい年末年始の時期に来た方だから、本当に忙しくなる前に仕事を覚えてもらって、忙しい時期に慣れてもらうっていうのが一番ベストな方法なんだけど、梅ちゃん多分主婦なんだよね。主婦だから本当に忙しいその時期だけに来たから、こう教える暇もなく仕事に入ってもらった感じで、そこの部分はすごい申し訳なかったと思うんですけど、なんていうか結構ね、その親方さんとトラブってで、まあ、結論、私たちのこの旅館のリゾートバイトのこの環境って無料で食事がついてるんですよね。あの親方さんが好意で食事ご飯を作ってくださって、でそれを私たちが無料でいただけるんですけど、なんかそこに口応えをなんかいろんな仕事の面でねしたらしく、そのお前に飯は作らねえって言われたらしくていやなんか今までもそういうことなかったらしいんですよ。いくらこうね、いろんな人がこうきつい言い方にぶちこう打ちのめされて泣いちゃったりとかしても、その食事を用意されないっていう状況ってなかったらしくて、いやーねすごかった。でなんかその食事用意されないけど、おやつとかはちょいちょいさこう準備してくださるんですよね。甘いものが手に入ったっていうか、まあ作ってくださったりとか、あと誰かが買い物に行ったそのついでに買ってきてくれた甘いものを分けるとか、そういう時とかもなんか親方さんが分けるとね、あのスタッフマイナス1、その梅ちゃん分マイナス1ね、梅ちゃん分用意されてなかったりするんですけど、あのおかみさんとかが他の方が用意してくださったりすると、まあ、きっちりこうスタッフ分準備されるんで、それを私とか他のスタッフが部屋の前まで持って行って、で基本的に部屋トントン休んでるからさ、部屋トントンするのも申し訳ないからさ、ドアにメモとか貼ってこれ食べてくださいみたいな風に置いたりするんだけど、それもさ仕事増えてるしさ、なんていうか穏便に済ませればそういう仕事が増えなかったはずなのに、なんていうか口答えで、口答えって言うけど聞いた感じだと口答えっていう口答えではないけど、普段からの態度で結構引っかかるものがあって、でへーって思ってたんだけど、で最後にさ、まあ、トラブっていろいろ食事も用意されないっていう状況になった時にさ、私の部屋で2人で話したことがあったんですけど、なんていうか、まあ、梅ちゃんは私の二回りくらい上なんだよね。なんだけどなんか基本的にあの、まあ、言い方が理不尽すぎるのはわかるんだけど、私がなんでそういう風に言われたのかがわからない、理不尽すぎるとか、なんかそういう感じで全然わかってないんですよね。自分がどういう言い方をしたかとか、どういうのがダメだったかっていうことを分かってなくて、全部私は悪くない、親方さんが悪いみたいな言い方をしてて、いやいやいやみたいな。で私自身は確かにその事件とかに巻き込まれた側ではあるんだけど、その渦中ではないからさ、第三者の目線でさ言えるわけじゃないですか。それは明らかにあんたの態度が悪かったよっていう部分がすっごくあって、それを指摘したこともあったんだけど、でもいやでもそんな風に言われてるのが意味がわからないみたいな、全く自分の非を認めなかったんですよね。そうで、もちろんわかるしさ、でその後にこうおかみさんに言われたことなのは、ある程度年を重ねた、まあ、女性って言うとあれだけど、年を重ねると今までそうやって仕事をしてきた経験だったり、そうやってしてきた、まあ、人間関係だったりとか、そういうものを含めてある程度確立されたプライドだったりやり方っていうものがあるから、で若い子だとさ、何も基本分かんないとかから始まるから、すみません分かりません教えてくださいっていう姿勢で挑めるんだけど、 ある程度年を重ねるとそれプライドができて自信とかもできるから、わからないならなんかなんていうのかな、自分から向かっていく姿勢がちょっとおとなしくなっていくみたいな、そうなったから、だからこそなんかそういう事件が起きたんじゃないのみたいな話になったんだけど、にしても態度がすごく悪すぎてでその人今日帰ったんですよ。で帰る時もね、まあさ、トラブったとしてもさ、最後になんかあの時はすみませんでしたとかさ、あと私たち周りのスタッフにもすみませんでした、お世話になりましたっていうかさ、一声やってもいいじゃん。でもねマジで早朝で帰って一声すらなかったんですよね。それちょっとやばくないと思って、うわーって感じの大人でしたね。私よりも二回りくらい上だからさ、で多分こうこれはこうだよって私がやり方を教えればはいってなるんだけど、そういうなんかあんまり態度良くないと思いますとか、なんかそういうなんていうのかな、仕事以外の部分、人間性みたいなところをさ、私が指摘してアドバイスとかしてもさ、なんか小娘に言われてるようで面白くないみたいな感じがすごい見え隠れしてて、でもさ言わないと治らないしわからないし、だからそういうのに目をつむって言ってたから、まあ別にねわかるけどさ、小娘に年下に指摘されるっていうことが恥ずかしいって思う気持ちもわかるんだけど、そこに反抗しちゃ意味なくないと思って、いやびっくりしたよね。で仕事の指示をまあするんでしてたんですよね私。そしたらなんか全然さ、あの返事とかもしないしさ、いやそれまずくないと思ってやばかったな本当にあの大人はそうそういう大人にならないようにしようってすごく思える大人に出会ったんだけど、なんていうかさあびっくりしちゃったって絶句しちゃった話をね、まあ誰かに言いたいっていうか、まあここで配信を使うのもどうかと思うけど、愚痴を配信してるからさ、でもちょっと誰かに言いたいとか思って録音ボタンを押しちゃいました本当にそうでさ、しかもその人短期で10日間ぐらいしかいないからさ、 LINE とかもね持ってないんだよね。普段はこう連絡とかでさするから LINE とかもらったりとかするんだけど、まあ、LINE とかもらわなかったか余計ねそれの部分は結構めんどくさかったかなって思うし、あとねその本当に忙しい時期に入ってきたっていうのも、まあ、まず原因っていうか私がバタバタして教えきれなかった原因として、まあ、ここでね言い訳するんですけど、まあ、外国からインターン生が来たんですよ。でその子たち日本語ができないんで、その子たちに Google 翻訳を使いながらまあ教えたり仕事の指示を出します、あと全体的な指示も出します、あと年末年始だから私自身も使うお皿だったりが分かりませんっていう勝手が分からない、あと今まではフロントの用のスタッフと、あと調理場にも一人おばあちゃんがいたんですけど、その二人が同時にいないっていう状況だったんですよね。そうだからね、その4つぐらいの仕事をまあ一人でやんなきゃいけない部分があって、そのカバーもねもちろんみんなにしてもらったんですけど、でもカバーしようにもみんな仕事が分かんない状態だったから、だからね結構バタついてしまったし、もう精神的にもう私も疲労したし、そうその人の梅ちゃんがいたせいで私は割と精神的に参った本当にびっくりしたよね。でしかもさ、なんかその梅ちゃんも頑固でさ、そうやってトラブったならささっさとさこう途中解除して契約を途中解除してでも山を降りた方がさ気持ち的にも楽じゃん。そこはなんかプライドが高かったんだよね、梅ちゃん帰りませんみたいな風に言って、って思ったら、っていうのもさ、やっぱ私たち派遣会社を通してきてるから、派遣会社を通さなきゃいけないっていうのはもちろん一番にあるんだけど、でもなんていうか自分の予定を組んで1月の、まあ、6だか7だかまで来てるから、それをずらすと私の方の予定が狂うみたいな、いやいやいやでもお前さトラブル起こしてるじゃんみたいな。であとしかも次もまたこの派遣会社を使いたいから、私がトラブったスタッフってなると私自身のデータ上に問題が起きるみたいな言ってて、いやいやいやいやいや、でもさ残ってるスタッフのことも考えてと思ったよね。なんか食事を用意されてなくて調理場にも入れない、出禁になったんですよ調理場をどういう状況みたいな。でそのさ他のスタッフがいて、 調理場も出来になって、その分さ、出来になった分一人分の仕事ができないとか増えるわけだからっていう、他のスタッフにしか迷惑をかけていない状況なのに、なんでこうさ、私はそこで帰りませんっていうさ、自分勝手な方法を手段を選んだんだろうなってすごく思って、なんか私がっていう感じの人だったんだよね。そう、びっくりしちゃった。なんかそう、いや絶句だな本当に。そうで、まあ、たまこちゃんの話もしてないけどね、たまこちゃんはね、最初来た時に全然喋らないし気も利かないような子だったんだけど、でも全然最近その忙しい時期を超えたからかな、なんか多分これじゃダメだって思ったんだろうね。なんかすごいメモも取るようになったし、変わったんですよ。だからたまこちゃんはね、めっちゃいい子だけど、なんかもともとさ、長期の希望でこの旅館に来たんだけど、多分帰るだろうね変えた方がいいと思うもうね、派遣っていう都合のいい働き方をさ、選んで私たちしてるから、もう完全にやりたくないって思ったら帰っていいと思いましたはあ、疲れた。多分しばらくね、暇だからこうやって適当に、まあ愚痴とかも言うかもしれんけど、考えたこと、思ったこと、私はこれからどうしたいかとかいうのを配信ちまちましたいなって思いました。新年一発目、こんなぐちぐちしたポッドキャストで失礼いたしました。では。